見てまいりましたように、イスラエルの民が金の子牛の像を作り、これを礼拝することにより、神との恵みの契約は破られました。モーセが神の山から持ち帰った2枚の石の板にこう刻まれていました。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。イスラエルはこの御言葉を保護にしたわけです。神との契約を保護にしたということです。この民の振る舞いにもちろんモーセは激しく憤るのですが、モーセ以上に神が激しくお怒りになったということは言うまでもありません。しかし神はこの時にイスラエルを打ち滅ぼすということはなさいませんでした。このようなことがあったにもかかわらず、なお神はイスラエルが荒野の旅を続けること、またモーセがリーダーとして民を導き続けることをお許しになったのです。驚くべき神の忍耐であります。そして神はイスラエルに約束の地をカナンを与えるという、このこともこの約束も保持しておられるわけです。そしてカナンを目指して登っていけと仰せになります。しかし一方で、私はあなたの間にあって登ることはしない、そのように仰せになります。もう私自身はあなた方と共には行かないということです。代わりに使わすけれども、私は行かない、そのように仰せになるわけです。それは、インマヌエルの恵みが消え去るということを意味します。なぜかというと、この民が頑なな民だからです。神がこの民は頑なな民であるとおっしゃる、このところにあっては、この金の子牛事件だけのことを言うのではなく、もっと遡ってさまざまなことを神は思い起こしておられるわけです。あれのでイスラエルはしばしばつぶやきました。不平を言いました。そのすべてのことがこの御言葉に組み込まれています。そして民が一緒に行ってくださらないのは、これから先もし私が一緒に行くとしたら、またこのような事件が起こったとしたら、もう私は民を滅ぼしてしまうかもしれないからだとおっしゃるわけです。これを聞いたモーセは神の前にイスラエルの民のことを取りなします。その取りなしはいくつかの段階を踏んでなされるわけです。まず神はもうご自身はイスラエルと共に行かないと、その代わりに使いを送るとおせになるわけですが、モーセの取りなしによって使いのものではなく神ご自身が同行してくださる、そういう約束をモーセは取り付けるわけです。しかしそれはモーセに対する憐れみのゆえであると神は仰せになって、つまりモーセとは共に行くけれどもイスラエルとはもう行かないとおっしゃるわけです。そこでモーセはさらに神に取りなすわけです。あなたは私の神であられ、イスラエル全体の神でもあられるのではないですか。あなたが結ばれた恵みの契約は 私一人ではなく、イスラエルの全体、民全体と結ばれたものではなかったのですか。このモーセの言葉をお聞きになって、神はこの後もイスラエルと共に歩んでくださる、そのように約束をしてくださるに至ります。モーセの命がけの取りなしにより恵みの契約、恵みの約束を取り付けるに至るということで、これは神が人間の取りなしに耳を傾けてくださる方だということの証です。神は人の言い分に耳を傾けてくださいます。そこに神のへりくだりがあります。私たちの神はへりくだりたも神です。取りなしということについて少し見ていくとすれば、以前教会の集まりでこういう質問を受けたことがあります。自分には取りなしということは神と人との間に立ってなされるものというイメージがあるけれども、そうするとある人がある人のために取りなしをなすという場合には、取りなす人が取りなされる人よりも上に立つということになるのか、つまり取りなす側の方が取りなされる側よりも神に近いのか。そうではありません。もちろんイエス・キリスト、このお方は私たちの大祭司であられ中保者であられるわけですが、イエス・キリストが信じる者たちのために取りなされる場合は、もちろんキリストは私たちよりも高いところにおられるわけですが、しかし人が他の人のために取りなすという場合には、ここでのモーセもそうでありますが、取りなす者が取りなしを受ける者よりも上に立つということはありません。つまり取りなす側も取りなされる側も同じ地点に立っているわけです。兄弟のために取りなす者は自分もまたその兄弟と同じく神の憐れみがなければ立ち得ないものであることを、生き得ないものであることを自覚しているわけです。その上で兄弟を神の前、キリストの前に連れていくのです。取りなしの技、これは祈祷会などでも取りなしの祈りを祈り合うわけですけれども、取りなしというのは兄弟と自分とキリストに委ねることです。それはつまりその兄弟も自分自身もキリストの許しと憐れみ、十字架の恵みに共に預かるということで、これが教会における取りなしの技の意味であります。そしてそのようにキリスト者たちが互いに取りなし合うということがなぜ必要であるのかというと、神の恵みにしっかり立つことのためであります。つまり取りなしの技は、取りなす者の務めは、取りなしを受ける者が神の恵みをしっかりと見ることができるようにすることであります。今イスラエルの民は金の子牛にひれ伏すという、この自分たちの大きな罪を嘆き悲しんでいます。そして身につけていた飾りを外します。悔い改めを表すわけです。もう装身具を身につけないということにより、その深い悲しみを表すわけです。ただし今この大きな罪の思いに押しつぶされて、イスラエルには神の恵みが見えなくなっているわけです。神がご自身の選びの民にいかに恵み深くあってくださる方かということをも今思い出すことができない状態にあるわけです。モーセが民のために取りなしたのはそのためであります。モーセは神の前に立ってイスラエルのために取りなしをします。それは神の恵みに寄りすがるような取りなしです。このことは神様にご自身が恵み深い方であることを改めて思い起こしていただくという、そういう仕方であります。そういう仕方で彼は取りなしの技を成しています。そのようにしてイスラエルもまた彼らの神が恵みと憐れみに満ちた方であるということを思い起こすことができるわけです。そしてそのことがイスラエルの希望となり、 イスラエルの新しい歩みを切り開いていくのです。これがモーセが主なる神と神の選びの民であるイスラエルとの間に取りなしをなしたこのことの意味であり、この取りなしがあったからこそこのような大きなことがあったにもかかわらず、今一度イスラエルは荒れ野を行くことができ、また神はイスラエルと共にいてくださる、そのような道行きになったわけです。もしここでモーセが取りなしということをなしていなかったとしたら、おそらくイスラエルはカナンの地にたどり着くことができなかったのだと思います。いずれにしましても、神の民が歩みを進めていくことができる、これは神の許しと憐れみがあるからこそであり、民が神の許しと憐れみと恩愛とに預かることのために、取りなしの技というものが大きな意味を持つわけであります。取りなしは人間の罪や破れや弱さのただ中にあってなされる技です。そうした中にあってもなお神の行為に寄りすがることができる。ここでもモーセは破れてしまったイスラエルのために取りなします。そして神の憐れみと行為とが今なおイスラエルにとって頼ることのできるもの、しがみつくことのできるものであるということがここで確認されるわけであります。イエス・キリストは大祭司、私たちの取りなし手であられます。中保者であられます。今なお主イエスは天にあって私たちのために取りなし続けておられる。私たちのことを御父に取りなし続けておられます。だからこそ私たちは生きることができ、歩むことができるです。この大いなる恵みを覚えて、私たちもまた互いに取りなしの祈りに生きるものとならせていただきたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたはどのような時にも私たちと共に歩んでくださる方である。あなたの許しと憐れみは私たちの思いをはるかに超えて大きなものであります。しかし私たちはしばしばそのことを忘れてしまいます。そのような時にこそ大祭司キリストにより頼むことができるように、また大祭司であられるキリストに兄弟と共に立つことができるように、キリストに全てを委ねることができるように、私たちを導き助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。